まあ、思い返せばあっという間の10年、12年、2012年がミノカモゴスペルクワイアから名前を変えてここでね、こうリハーサルスタートして、朝にも見ましたが、我が偉大なるディレクターひろこさんがここの教会の牧師で、ここもゴスペルクワイアが始まるので、牧師も当然ここに入ってくださいという聖なるお招きをいただきましてノーという返事は一切言えないようなのに、もう最初からちらっと見ても本当にこの不思議なオーラをですね感じるお方でしたけども一切ノーという返事はないまま、このゴスペルクワイアに加わらせていただいて、いや本当に幸いな、ね、ほぼ10年を過ごすことができました。ここで一緒に歌って、そして、一緒にこの、まあ、今プロですけど集まるなと言ってますけどね、でもやっぱり一緒に集まってリモートでは味わえないこの空気感と臨場感とみんなのハーモニーの中で歌えるというのは本当に大きな喜びである力で祝福なんだということを、毎回半分恐れを感じながら半分喜びを感じながら、10年間あっという間に過ぎ去った感じがします。まあ、毎回、もそうですし、毎年岐阜フェス、岐阜ゴスフェスですか、ゴスフェス岐阜がありました。まあ、なんといってもやっぱり日本2015年に、アーラで、私ホープユーゴスペルがね単独で大きな大ホール、大ホールやった。超大ですか。超大です。まあ、個人前としかし、何百人も入るあそこで、時の感動というかな、雰囲気と喜びは、皆さん目を閉じれば、本当に今、私はもう思い浮かべることができるほど、非常にこう、くっきりと思い起こしますし、本当にこう素晴らしいコンサートですね、15周年祝うことができて、昨年はいよいよ20周年というところでちょっと待ったっていう、まあ、これ神様のお取り扱いなのか、全日本全世界が集まるな静まれっていう、まあ、そういう状況になりましたけれども、まあ、しかし10年間本当にこう皆さんと一緒に、歌い続けることができて本当に喜びでした。この2020年がああいう状況ですから、まあ、この毎年その年の初めに、まあ、聖書の言葉を持ってこの1年はこんなふうに神様の言葉からの励ましをいただいて歩んでいこうと、2021年こう聖書の中からですねその言葉として私はこういつも最初にノートに書き記す、この手帳に書き出してるんですけども、見よ私は正しいことをする、今もそれが起ころうとしている、見よ私は正しいことをする、今もそれが起ころうとしているという旧約聖書の言葉をこの2021年の手帳の一番最初の見開きの扉に書きました。もちろん直接的にはこのペンティスト教会の牧師が世代が変わって今新しい牧師がこれからですね、この2021年、この牧師となって、変わって、バトンタッチをするわけですから、本当に大きな新しい歩みが会員協会としても始まります。まあ、ゴスペルクワイアにもまた関わってくださると思いますが、直接的にはそういう新しいことが始まるということ、まあ、そして2020年来、まあ、ご存知のように日本中、世界中が本当にこの先どのようにして歩んでいったらよいか、何を計画するとしても何も計画できないわけですね。全てのことは中止、あれはダメ、これはダメ、 聖書の中にこの、まあ、これも書き記すことですけれども、地上で私たちは地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。この神様を信じて生きる信仰によって生きるこの人生の旅路は、地上では旅人であり寄留者であることを告白していた。これは信仰者の姿であると聖書は書いています。それはなぜかというと、さらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたからです。信仰を持ってこの地上の生涯を生きた信仰者はたくさんいるんですけれども、やはりこの肉体を持って地上の生涯を生きる、それはいつまでも永遠に生きるということではない。やはり神様が与えられた命、しかしその踏み上げた命を終えて死を迎え、そして天の、まさに彼らは天の故郷に入れられている。私たちもいつまでも生きるようにこう思いますけど、まだこんなに若いんですから、こんなに若いんですから、生きていつまでも生きるとこう思う。そして死というものがあることは分かっているけれども、でもそれはまだまだ先のこと、あるいは他の人のこと、遠いことのように感じて、いつまでも生きるような感覚で生きるというところがあるかなと。まあ、私も少なからず同じような思いを持っていたかもしれません。まあ、しかし、私の娘は33歳で、お腹に赤ちゃんがいます。6月22日、そして、まだ1歳2、3ヶ月の男の子がいる。 お母様になるともうピリピリピリなんて、絶対に離れられないというところに、男の子がいるんですが、公園に住んでますけども、乳がんのステージ4という宣告、宣言を受けました。2月、正式な宣言結果が分かったのは2月3日の出来事です。まあ、これも新しいことと思いたくないですけども、本当にそういう意味では新しいことだったのかもしれません。2月3日、地域のというか自分で行きつけの、まあ、クリニックでは対応することはできない。妊娠中の妊婦、がん、合わせて治療というのはとてもできない。大きな小平附属病院に紹介されていきました。MRI 検査をして、乳がんのみならず、おそらくここにも転移があるでしょう。リンパも、少しこう痛い、張っていたいというような MRI 検査の結果、西洋医学では3つの治療を行いますよね。抗がん剤、そして放射線、そして切除、削除の手術ですから、医者は2日後に、もう結果を見た2日後に、すぐに抗がん剤治療を始めましょうと言いましたけれども、私の娘は最初からもうすでに6月22日に、赤ちゃんが生まれる予定で、まあ、少しありますけれども、もう胎動、お腹の中に感じるこの胎動を感じながら、この命を決して殺すことはできない。抗がん剤に効く、妊婦に効く、使える抗がん剤は一つです。もしその一つがこの効果がないと分かれば、打つ手がないということですね。しかし、それを使って体力も免疫力も、もう本当にこう叩きのめされてですね、しかも体力にどんな影響があるか分からない、そういう治療は一切受けない。抗がん剤治療は受けませんという、その、夫婦で決心をして、今自然、療法、免疫療法を徹底してそれに行ってます。食品も添加物とかそういうもの一切ない、全部そのチェックしながら自然の食物に変え、温熱療法とか、それから酵素玄米とか、それからこの不思議な特別な研究開発されたお水があるというようなことですね。それからナノレベルでこの皮膚の細胞まで到達してがん細胞をやっつけたり、健康な細胞を活性化したり、まあ、そんな詳しいことはどちらでもいいんですけども、まあ、そうしたことに徹底してその2月、 正確に MR 検査で2月18日の結果報告できたけれども、それ以来、まあ、1ヶ月以上近く経ちますが、毎日数日早く。33歳で夜中の中に赤ちゃんがいて、そしてまだ本当にこう、お母さんが1歳、2、3ヶ月の時にピピ泣く子がいて、どうしてもこのお母さん、命はね、必要だと、守ってくださるように、助けてくださるようにと、2つの命ばかりでなく、3つ、4つ、家族の命を守ってくださるようにと、まあ、私たちは、その日以来、聞いた日以来ですね、切なる声を叫びというか、涙とともに、神様に叫び求めています。どれほど若くても、本当に私たち、心に肉体を持って生きる命はいつまでも続くことではないのだということを思わされたりもします。その2月の間に1週間ほどおきに、少しでも自分の治療に専念できたり、赤ちゃんの世話の助けになったり、食事の助けになったりということができるようにと、まあ、2回ほどですね、1週間で2回ほど、3日、4日ぐらい、こう助けに行ったりもしました。まあ、そういう中で、本当に神様がその命をですね、命を大切にするという選択をしたその娘の決断を神様はきっとですね、命を大切にしてくださる神様が祝福してくださるだろうと信じて、私たちも全く癒しの奇跡をですね、祈りを求めて、今クリスチャン教会の歴史を通してドイツでもたくさんの人が祈り始めていてくださいますし、このパイプオルガンをメンテナンスしてくれるオーストラリアの澤さんという人がいますが、そのオーストラリアでも祈りますと、まあ、同盟福音のいろんな教会がありますけど、そのあちらこちらから、そして同盟福音のあちらって牧師の私の友達ですけど、日本中で世界中でたくさんの人たちがね、お祈りしていてくれるからねというふうにして、まあ、応援してですね、先月から2回まで行って、帰ってきて、応援して帰ってきてということを続けています。また、あさって、引っ越しになりまして、先ほどグレースチャブル食べたように行きますけれども、その少し次の週あたりにももう一度出かけて、少しの間もお助けになるように、助けてあげられるようにと願っていこうと思っていますが、まあ、カニ教会を離れる、カニを離れるというこの寂しさが一つ、ね、オーフィル・ゴスペル・ファイヤー、皆さんとこれが参加することから、本当に別れなければならないという悲しみが一つ。そしてもう幸いのというか、この娘がこのステージ4の乳がんで赤ちゃんがいて、この若さでという、もう本当に今まで、いない最大のもう本当に支援、苦しみであると、悲しみ、時々本当にこう、突き上げてきます涙が、咳を切ったように溢れたりする、かなり戸惑うのですね。本当に神様に泣き叫んで助けてくださいと、憐れんでくださいと、まあ、そういう日々を過ごす。そして、まあ、引っ越しですから、もう、ちょっととてもとても追い切れませんというですね、本当にいつもいつも心や魂がいっぱいいっぱい、もう胸が本当にいつもいつも苦しく苦しく苦しくなる状態というのは、ほとんど毎日続いているような状況なんですけれども。ですからこそ私たちは、私は本当に私たち夫婦も弱いものですから、聖書の言葉から一つ一つ、毎日聖書の言葉から心を魂ですね、励ましを受け、神様よく力を受けなければ歩いていけない、そういう状況の中にあって、まあ、ピリピの手紙の中に、後ろのものを忘れ、ひたすらにひたむきに前に向かって進みという、そういう聖書の言葉がありますけれども、それもまた改めて、新たにこの手帳に書き込みました。カニでの楽しい、そしていろいろ素晴らしいこの歩み、10年間、いろいろあります。 1月にようやくなんというかこう痛みというかね、それで検診に行ったぐらいですが、今振り返って去年の秋ごろ、私はもうこの頃からがんになっていたんだと、まあこう一言、いう言葉はですね、本当に今私とこう言葉にして、しかしあの時に気づいていたらとかね、さんまさんにも言ったそうですが、ちょうど断乳をするということで乳腺のしこりかなと、がんじゃないんじゃないですかというようなことも言われたりということ、あの時もっとあの時こうしたらといういろんな思いを、振り返るとそう思うかもしれませんけど、絶対に過去にも戻れないということは分かっています。そして今からのスタートしかできないことも分かっているので、過去どうこうではなく、この聖書の言葉のように後ろのものを忘れ、下向きにひたすらに前のものに向かって進もうと、まかないと二人で毎日お互いにですね、そのようにこう、励まし合って、振り向けば本当にこう悲しみにですね、苦しさにこう押しつぶされそうになりますので、ひたむきにこれから前に向かって一歩一歩進もうと、希望を持って、そして、愛と恵みの神様であるということを聖書です。信じて一歩一歩ひたむきに前に向かって進む、まあ、神様の希望の光を見せてください、本当にこう奇跡を見せてくださいと祈りつつですね、今、荷物を全部あのまとめて、もうあさってこの大体になってこう出発しようとしています。どうしても最後まで、それを残していく、残しておこうと思ったのはこのゴスペルの今までやったほとんど全部の楽譜をですね、全部これをこう振り返って、ああこれだけみんなと一緒にね、まあ100曲200曲が20周年20年になってる方がいるから足元にも及びませんけれども、あこんなにもたくさんの曲をねみんなと一緒に歌うことができたんだ、いろんなところを通ってきましたけれども、やっぱり不思議と歌うことによって力が慰め与えられたり、そして人ばかり向いていた心がですね、本当にそう上におられる天の神様を見上げたり、神様の愛と真実を信頼したりもという、本当にこう心が引き上げられるようなそういう思いでゴスペルを、一緒にこう皆さんと歌い続けることができて本当に、喜びだったな、感謝だったなと本当に、思っているんです。これは最後の最後までそれはちょっと試案中ですけれどもぜひ皆さんもいろんなことがあると思いますけれども、辛いこと、苦しいこと、悲しいこといっぱいあると思いますけれども、やっぱり聖書のことは私たちの本当にこう魂の心の励ましですし、慰めですし、本当に力になります。素晴らしい神様が、ホープキルのこれからの歩みをですね、本当に高い祝福して場所は変わるかもしれませんが、まあ、できるだけ早い時期に、まあ、ひろこさんとともさんとですね、クリスマスコンサートにお招きしてすぐ隣のマンションに引っ越していた元ホープヒルのメンバーも、呼び寄せてですね、あのコンサートでも開けたら素晴らしいな、まあ、夢があったら落ち着いたらホープヒルをまたね、ここのゴスペル礼拝竹豊のゴスペル礼拝のお招きでしたら夢を本当に楽しい今までは10年間、10年近くありがとうございました。本当に素晴らしいゴスペルの指導者がね、与えられているわけですから、こんな幸いなグループはないと思います。ぜひいろんなことがありますけども、ゴスペルを歌い続けて、このさっきの言葉のすぐ後に、私たちの国籍は天にある、そこから栄光のイエス様が私たちをですね、栄光の御国に迎えてくださるんだという、国籍は天にあるのです、天の御国を目指してこの地上の生涯を歩み続ける、そういう私たちはゴスペルを通しての仲間なんだということをぜひ覚えて 地上では旅人である、飛竜者であることを告白していたのです。さらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたからです。愛する天の父なる神様、あなたは聖書を通して永遠の愛をもって私たちを愛した。それゆえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けたと言ってくださるからです。私たちには耐え得ることのできない試練は与えないと約束していてくださいます。しかし私たちは辛いです、苦しいです、悲しいです。目に見える状況や環境の中で押しつぶされそうになることがあります。重い病の中で愛に苦しむ多くの方々もあります。心の中で食を失い、今日明日を食べるものがあるかないかという苦しみの中にあるかと思います。重い病で癌との戦いの中にある私もそう思いますが、あなたは一人一人